イエス・キリストの祈りの中から探させていただきます。今日残っております主イエスご自身の祈りの中で、このヨハネ17章というのは最も長い主の祈りであります。しかもこれはもちろんではありますけれども、多くの祈りの中でもその視野の広さにおいても、その表現においても、また人々の心に優しく迫るところの感情においても、他に比べようのないもの、比べようのないほど優れたところの祈りであると言って差し支えあります。しかもこの主の祈りはいつの時代でも私たちの心に、昔主が祈られたというようなことではなく、今も祈っておいでになるところの主の姿を心に描くところの、そうしていつの時代の人にも迫るところの祈りであります。この祈りの出された時は、時刻から言えば何時間も経たない間に主はカルバリーの十字架のもとに行こうとしていられるのであります。しかしその時に私たちの今日にも生き生きとして座ってくるところの主の思いの思いがここに伝わっているのあるのであります。このヨハネ福音書17章の主の祈りを静かに読むように、また深く学んでいきますと、主が私たちのためにしばしばと立ってくださった御心を聞く思いがするわけであります。そして今も主と共にいるようであります。主はここで聖なる神の御子、その上に完全なしもべとして祈っていられるのであります。このところに捧げるという言葉があります。19節をご覧くださると、彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らの真理によって捧げられたものとなるためです。こう主はそこで祈っておいでになるのであります。その捧げるということを言っておられますのは、ご自分が神を代表して人々の救いを成し遂げる神の子としての使命のために、それを実行する神のしもべであるとともに、主イエスは人のしもべにまでなられたわけでありまして、このことをここで言う捧げるという言葉が表しているのであります。この捧げるという言葉は、ご自身を捧げる、また信者も捧げるものになってもらいたいと言っておられます。この言葉は、元来の言葉は、もっぱらそのために自分を当てていくという言葉で、自分自身を聖なるものだと言って、ここを楽しむようなことではありません。自分をそこに本当にはめ込んで生きているという、それがこの捧げるということです。すなわち神の御心への献身と言っていいでありましょう。もちろん主イエスは恥なくまた恥なきご恩生でありましたけれども、主が言われるのは、私がこのようにして自分を捧げ切っているのは、 私の弟子たち、すなわち私たち信者の真理によって自分を捧げるところのようになっているのに、こう拾って生まれるのであります。この父よ、あなたの深い愛の御心がよく分かって、そして自らはあなたの栄光と人々の幸福のために捧げるものとされますようにと、しろここで祈っておいでになります。同族の信仰を自分の何て言うんですか、満足のために信仰をしているというようなことではなくて、そのためにもう自分の身を投げ込んでみるというふうになってもらいたいと、主が自らを模範として言っていられるのであります。この場合、主イエスは近づいてくる時がよく分かっておられました。まもなく主イエスキリストはこの17章の後ではゲッセマネの園で血の汗を流して祈り、またそこで捕らえられ、十字架と受難の死を遂げられ、心の悩みで自身を飲み込むばかりに苦しみ、ほふられる子羊と言われて旧約の預言者が言ったままを経験しておられたのであります。そして主はそれに対して思い切ってご自身を投げ込んでいかれたわけであります。この17章の1節から5節までのことを読みますと、主はご自身のことを語られて、それから一歩一歩は主を取り巻いた民衆の賛美のようなものはもうなかったのでありますが、それでも主は父なる神に栄光があるようにと、そこに自分を集中しておられるのであります。すなわち主イエスキリストは人々の救いのためにご自身を神と人との仲立ちをするために捧げ切っておられるのであります。そのことはすでに何回も主は語られたのであります。それでこの同じヨハネ福音書の10章の27節以下を見ると、こういうことが書かれております。ヨハネ10の27節、私のものである羊は私の声を聞き分け、私も彼らをよく知っている、だから私についていく、私は彼らに永遠の命を与えるから、彼らはいつまでも決して滅びることはない、私の手から彼らを奪い去る者はいない、私に彼らを与えてくださった私の父は他のすべてのものよりも大いなる方であるから、誰も父の手から彼らを奪い去ることはできない、私と父とは一つであるから、こうキリストはそこのところで言っておられることが、ちょうどこの19節にある、彼らのために私は自分自身を捧げますという言葉、解釈になるのであります。旧約聖書を見ますと、信仰の問題を語っておりまして、ゼカリア書の7章の13節というところを見ますと、私が呼びかけても彼らは聞かなかったように、彼らが呼びかけても私は聞かない、こういう言葉を神の言葉として書いています。神は絶えず私たちに呼びかけられたけれども人々は聞かなかった、そう旧約の預言者は嘆いておるわけで、これらの聖書の言葉の底に流れているのは、神を信じる者とは主イエスを信じる者である、神はその一人を賜ったことに世界の人を愛していられる、そうしてその 人類への愛の実証として具体的な愛としてイエス・キリストを世に送られた。聖書が言うところの真理ということはそういうことである。真理というのは哲学的なある理屈を言うとかそういうことではありません。神の真実を語るということが真理ということで、それでそのキリストを信じる者に主イエスは永遠の命を与えてくださるから決して滅びることはない、こう保証していられるわけである。神の目には永遠のものを見ておられますから、主イエスを信じる者に救いが与えられることは、主イエスがそのためにお願いします世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いしますと主は言っておられるわけであります。彼らはあなたのものだからですと主は言っておられるわけです。これは私たち以外の人のことを言っているとお読みいただきたくないので、あなたのために自分のために主はこのように祈っていてくださるのだと、このところを読んでいただきたいのです。あなたのために、あなた方のために私は父に願っている。私に与え、神が与えてくださったあなた方のために主は祈っていてくださる。こういうふうにそこを読んでくだされば、主が言われることがよく分かっていただけるだろうと考えるのであります。さて、私は世のためには祈らないと、どうして主がそこで言われたのでありましょうか。あるいは救われるところの人間を制限されたのであるかも分かりません。私は世のために祈らないと主は言っておられるのであります。少数の弟子たちのためにイエス・キリストはここで祈っておられるわけであります。しかし、その主の祈りをよく考えていますと、主イエスが十字架について人々の救いを得させることは世間には理解されなかったということが一つある。十字架は恥であると当時の人は考えていましたし、その主を信じるところの者は迫害を受けるのが明白であって、こういう事情のもとで主イエスの人は祈っておられるのでありますから、私は今漠然と世のために祈っておられるところがあって、私を信じるところのこれらの人々のために祈りますと主は言っておられることが一つであります。何故すべての人間が主イエスを信じようと信じまいと同じように救われないのかということをよく私たちは言います。仏教では人が死んだらみんな仏さんになってきているんです。そしてこの世においてどんな悪人であろうとも、どんなに悪行を残したところの人であろうとも、死ねば仏様になると言って救いのことを言っているといます。それに対してゼカリアのこと、さっき引用いたしましたゼカリアの言葉をもう一度ここに言ってみましょう。私が呼びかけても彼らは聞かなかった、こう預言者は言っております。神が呼びかけられてご自身の意思に反する者がどうして神の救いを得ることができるであるでしょうか。私たちには自由が神から与えられておりまして、信じることも信じないことも私たちは選ぶ自由があります。すなわち信仰は自由な意志を働かせなければならないわけであります。 最も大切なことは、神は全能者であるけれども、人が神における真理、すなわち神が人を愛するために御子イエスを世に送り、十字架に命を捨て、人類の罪を一身に負い、復活によって本来の神たる方に帰って行かれて、永遠に生きた者として私たちの救いを保証してくださるという、このことを受け入れないところの人がどうして救われるんでしょうか。死ねば人間は仏になるとか神になるとかということを言いますけれども、これには私たちは賛成いたしません。このために主イエスは自分を捧げ尽くされたのであります。ご自身の安全も慰めも楽しみも願わないで、たった一つ信者たちがこの真理、すなわち神の力にと力ある愛に生きてくれるようにと、主イエスキリストはご自分を捧げられたわけです。それで主の願いは、彼らもこの真理に打ち込んで、それに身を捧げるものになってほしいのであります。それが私の喜びですと主は言われております。この一人と、すなわち私たちキリスト信者がそのように生きてくれれば、その人々を通して多くの人々が次から次へと信じるようになると主は確信しておられたのであります。この世界と生活を、例えば大学に入学したところの人に例えてみましょう。日本では大学に入るのは卒業証書を手に入れて就職するためだと考えているのが常識的であります。それで4年5年の大学で遊んで過ごす、文字通り留学をしているわけです。しかし大学生となるためには納めなければならない学科があって、それを身につけなければ何にもならないことであります。それで信仰の生活はそういうものであると、自分たちが生きているということを、まあ漠然と生きているというのが信仰の生活ではないであります。信仰の生活は、まあ、大学に例えるよりも何かに打ち込んでいる人のようだと言ってもよいと思う。例えば文学に打ち込んでいるとか、あるいは詩を作るために生きている人とか、音楽の作曲に打ち込んでいる人々にあるいは似ているかもしれません。もうひたすらにそのことを考えて、寝ても覚めてもそのことを考えて、それに打ち込んでいる。そのように神を心に込めて信じて、主イエスキリストの後に続いて真実と愛に生きていけば、私たちには戦いもあるし苦しみもあるかもしれませんけれども、このために何より大きな喜びと心の平安がそこから生まれてくるわけであります。キリストは十字架復活の後のことを信者に託されているのであります。それと同時に霊において私たちといつどんなところでも共にいて、苦楽を共にしてくださると、私たちは信じて生きているのがキリスト信者の生活であります。もう一度その7章の19節を読みます。どうぞこれを本庁を心に入れてお帰りいただきたいです。彼らのために、そこを私たちのためにとお読みください。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らの真理によって 捧げられたものとなるのです。思います。全能なしなる神の主イエス・キリストは私たちのためにご自身を捧げ尽くしてくださいました。またそのあなたの御心をこのために弟子たちの足を洗い、自分の生涯を人々への奉仕のために捧げ尽くされました。そうして私たちもその主の御恵によりまして主を信じるところのものとしていただきました。どんな悩みの時にも試みの時にも主が共にいてくださることをはっきり信じて救われてまいりました。これからもその通りであると私たちは信じております。主よ、どうぞ日ごとあなたを私たちの目の前に置き、主ご自身が己を捧げられましたように、私たちもこの信仰のために自らを打ち込んでいくことができますと、私たちの歩みをお守りください。また信じることによって他に比べることのできない大きな喜びと力と確信と与えられますように、私たちを豊かに導いてくださいますと、願いをいたします。今週の歩みの上にも、また我々教会全体の歩みの上にも、主が共にいてくださいますと、これらの切なる願いを、我らの主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。今日は二編の第95番をキリストには変えられませんという質問を選びました。一編をよりお持ちのないことはちょっと申し訳ありませんが、皆さん前にも歌ったことがあります。 で研究の時に東京の研究の土曜を大塚市の永田市内に541番の少年を参りました。
Thank you.
る神のお言い尽くしに、御霊の親しき御交わり、とこしえに豊かに感じがすべてのうちにある。アーメン。教会学校は今日で第